そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
大学駅伝のクライマックス、箱根駅伝に向けて奮闘するチームを応援、そして紹介する番組、箱根駅伝への道。ナビゲーター柏原隆二さん、文化放送寺島啓太アナウンサーです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
さあ、今夜も駒澤大学が史上最多13度目の優勝を果たしました全日本大学駅伝を振り返ります。レース前の予想は駒澤、東海、青山学院、この3強が優勝争いの中心になると予想されていましたが、その予想通りというよりも予想以上の展開、3チームによるアンカー勝負と柏原さんなりましたね。
はい、その他にもですね、あの8区、まあ、アンカーに渡るまでですね、はい、1号車からずっともう7位8位ぐらいまで見えている展開っていうのはなかなかなかったので、はい、これまた見るものを魅了してですね、監督さんたちは本当に胃に穴が開くぐらい嫌な勝負だったんじゃないでしょうかね。
そうですね、大接戦となりました。今日は残念ながらそのアンカー勝負に敗れた2位東海大学と4位青山学院大学、そして高い期待を結果に結びつけて3位に食い込んだ明治大学にスポットライトを当てます。まずは駒澤大学の2年生エース田澤廉選手を引き連れて、先頭の青山学院吉田啓太選手を抜き去ったものの、田澤選手とのスパート勝負に敗れた東海大学名取亮太選手のレース直後の声です。
そうですね、駒澤大学の田澤選手がすごいスピードのある選手だったので、まあ、ラスト勝負ってなったら自分自身もだいぶ分が悪いなっていうふうに考えていて、まあ、どこか走っていく中で引き離すことができればと思って走ってはいたんですけど、まあ、田澤選手もすごい力のある選手なので、まあ、僕自身まだ田澤選手を引き離すだけの力がなくて、まあ、最後ラスト勝負ってなった時に、まあ、やっぱ自分が力負けしてしまったっていうことだと思います。
東海大学4年生名取選手の声を聞いていただきました。柏原さん、ずっと並走状態の時は体一つ名取選手が前、そして駒澤の田澤選手が後ろという状態で走っていきましたね。
はい、これはですね、名取選手がやはり田澤選手を前に出してしまうとですね、一気に行かれてしまうケースがありますので、はい、出さないようにっていう形を取っていって、自分のペースに持ち込もうとしていたんですが、田澤選手の方が一枚上手でしたよね。
その中で名取選手から仕掛けるということはなく、はい、田澤選手が仕掛けてそれがスパートになったと。
はい、名取選手はですねラスト1キロを想定していたと思うんですけども、はい、その予想以上に早くですね田澤選手がスパートをかけてきたので、はい、そこで意表をつかれてしまって、動かそうと思ったら動かなくなってしまったというのが印象的でした。うん、
昨日お送りしましたが、その田澤選手がその1キロじゃなくってもっと前のところで仕掛けようと思ってたわけですね。
はい、なのでそこで田澤選手のレースの運び方が非常にうまかったということになりますよね。
さあ、こちらの選手はどういうふうに思ってたんでしょうか。先頭でタスキをもらいながら実力を発揮できなかった青山学院のエース吉田啓太選手のレース直後の声です。
はい、まあ、1から7区の選手がかなりいい、まあ、先頭で持ってきてくれて、約40秒の貯金を持ってきてくれたんですが、僕の不甲斐ない走りでもう途中から離れてしまって優勝争いができず、優勝も逃してしまったのは本当に、4年生として本当に、悔しい思いです。
青山学院大学吉田啓太選手でした。松坂の最後のたすき渡しでは先頭で青山学院大学、2位の東海大学には39秒差をつけてのたすきリレーとなりました。まあ、そんな中で柏原さん、吉田啓太選手走りを見た様子っていうのは変わりなかったと思うんですが、
まあ、普段通り走っていたかと思うんですが、それ以上にやはりこう田澤選手、名取選手が後ろから追っかけてくるっていうところのプレッシャーにちょっと負けてしまったのかなというところで、こんな吉田啓太選手初めて見ましたね。
そうですね、レースの前日に行われた記者会見では、青山学院大学の原監督、東海大学の諸角監督、そして、今回優勝になりました駒澤大学の大八木監督と皆さん最後のアンカーにタスキが渡って、そこから30秒以内なら逆転できると話してました。
なのでそういったところで調子が良かっただけに、もっとさらに調子がいい人が出てきてしまったがため、 ちょっとこう思わぬ結果というかがなってしまったと、はい、前半やはり吉田圭太選手非常にいい走りしてたので、やはり後半ちょっと飛ぶような上に飛んで しまうような走りに変わってしまったのが、まあ、あと今後修正のポイントなのかなと思いますね、
はい、一方三強の一つ青山学院を食って3位入賞を果たしました明治大学山本雄貴監督のレース直後の声をお届けします。
そうですね、もうポイントは1区の出足次第っていうのもあったので、1区の1年生の児玉がうまく走ったことによって後半これはみんなもしっかり走ってくれるんじゃないかなっていうふうに思ってました。はい、まあ、今回走った8人以外にも走らせたい選手、まあ、走れそうな選手が数多くいますので、まあ、区間が増える箱根駅伝も選手層の厚さで勝負したいなと。今日3番に入りましたし、もう優勝を狙うチームで、まあ、まず僕が先陣を切ってそういった発言をしていかなきゃいけないかなと思ってますけど、まあ、往路優勝をまず狙って総合優勝に結びつけられたらなと思ってます。ただやっぱりパンチ力のある爆発力のある走りっていうのが駅伝で優勝するには必要になるので、そのあたりを選手と相談しながら最後の調整までしっかりやっていきたいなと思います。
明治大学の山本監督でした。まあ、三強の東海大学、青山学院、駒澤、この3チームが一時シード圏外というところもあった中で、柏原さん、明治大学なんですが、はい、5-2-2-2、5-2-4-3とシード圏内でのタスキリレーをずっと続けての3位なんですね。
そうなんですよ、非常にいい位置でレースを進めていってですね、はい、非常に力を使わないレース展開をしていますよね。ずっとこう先頭集団に居続けて、まあ、自分たちが無理に引っ張ることなく相手の力をうまく利用してレースを進めていったのが印象的でした。またやはり鈴木選手、アンカー走った鈴木選手がですね、はい、区間5位ということでかなり好走してるんですよね、でそういったところも吉田圭太選手を追いかけて諦めない走りしましたよね、うん、パンチ力がないとは言ってましたが、はい、うまくこう1年生から4年生まで入れ込んだオーダーを組んでますので、はい、これがですね長い距離になった時に、まあ、1年生がどういう活躍をするのか、うん、児玉選手がまたこう箱根駅伝で1区走るのかというところが注目ですよね。
そうですね、またこの箱根で3位以内というところに明治が入ってくるのか、いやいやそれとも4位以下の大学がここを今度は食いに行くのか、こういったところも注目したいと思います、はいはい、結果的には今シーズンの大学駅伝開幕戦となったこの全日本大学駅伝、多くの話題を提供してくれるそんな大会となりました。柏原さん、箱根への期待、はい、改めてお願いします。
そうですね、今大会は1年生の活躍がすごかったですよね、はい、やはり1年生でこう区間賞を取っていくっていうのはなかなかできることではないですし、4年生が入っている中、それをこう引きを取らない、そして置き去りにしていく走りも、たくさん見れましたので、はい、これは楽しみになってくると思います、2年生以上はですねしっかりとこう今度は1年生負けないぞという気持ちを持って取り組んでいただければすごく嬉しいですし、4年生は4年生ですね最後の箱根駅伝になりますので、ぜひこうみんなは区間賞取れないけど一人でも多くこう区間賞に向かって頑張っていけたらいいなと思っておりますね。
今日も2代目山の神柏原隆二さんと全日本大学駅伝を振り返りました。